皆さんに祈っていただきましたが、先日の木曜日でした。2月27日に羽生市にあります中央日本聖書学院という新学校で奉仕をしてまいりました。福音伝道教団という教会の牧師たち、信徒たちが約30人ぐらい集まっていたかなと思いますけれども、良い学びの機会が与えられ、奉仕も無事に終わりましたことを感謝したいと思っております。教会史の中の信仰義人というテーマで、主にルターやカルバンの話をしてきてですね、その中心は歴史の話をしてきました。今日は同じテーマで、でも歴史ではなくて御言葉を語りたいと思っております。ただ最初に、覚えたいなと思うことはですね、歴史を学ぶと歴史から聖書を学ぶための大きな励ましをたくさんいただけるということを少しお話ししたいなと思います。宗教改革を学んでいて問われる一つ、私たちが問われる一つのことは、あのルターやカルバンが神と出会ったあの出会いをですね、あのような出会いを今日に生かされる私たちはどれだけ経験できているだろうかっていうこと、そんなことをこう考えさせられます。ルターやカルバンの話をすると難しい神学的な話になってしまうことが多いんですけれども、でも、一つ気づかされることは、本当にあの宗教改革者たちは間違いなく神と出会っているし、その出会いによって本当に人生が変えられてしまうというくらいの大変大きな出会いを経験している、あのような出会いが今見られるだろうかってことですよね。人間がいかに堕落しているかってこと、自分の罪がいかに深刻であるかっていうこと、そしてその罪に対して神の裁きが定められているっていうそのこと、その絶望的なその定めがあるっていうこと、でもそこにイエス・キリストの十字架がはっきりと掲げられていることのありがたさと、その恵み、そしてそのイエス・キリストによって救われて一つになって生きるっていうことの喜びっていうことが、今日の私たちは個人としても教会としてもどれだけ味わえていれるだろうかっていうようなことを、宗教改革を学んでいるとですね、すごくこう考えさせられることであります。ルターやカルバンは間違いなく神と出会って、その喜びの大きさがあるからこそ、宗教改革というもう世界の歴史を変えてしまうような大変大きな出来事が起こったんだと思います。信仰によって義と認められる。これは宗教改革者たちによって見出された聖書の真理なんですけれども、それがどれだけ大きな喜びを引き起こし、どれだけ大きな影響を私たちの人生にもたらすか、そしてこの世界の歴史にもたらすかっていうようなことをですね、私たちはそこから教えられることではないかなというふうに思います。それを思うと、私たちもっと聖書をしっかり読んでいかないといけないなという励ましをいただくし、本当にこれからもっともっと教えられていかなければいけない、神の愛がどれだけ大きいか、神の恵みがどれだけ豊かであるかってことをもっと教えていただきたいっていう、そういう願いと祈りが、歴史の学びを通して改めて聖書と向き合う力っていうものを与えられていくんじゃないかなってことを思わされております。今日ローマ書の手紙、御言葉を読んでいただいたんですけど、9節の言葉ですけども、9節にパウロ、これを手紙を書いたパウロは、義と認められた私たちって言葉が出てくるんですね。義と認められた私たち、私たちが義と認められた、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたっていうことをここに記しております。でこれは私たちが完全に神に受け入れられたっていうこと、その状態を表しています。でこれが義となったとか義とされたとか義の人になったって、そういう言い方ではなくて、義と認められたという言い方がされている点に私たちは注目が必要かなと思います。それはどういうことかというと、私たちが罪人であるのにもかかわらず義と認めてもらったということを意味しているからであります。 で、これは本来あってはいけないことだと思います。罪人である私たちが、それにもかかわらず、義と認められてしまうということは、本来あってはいけないことだと思います。罪を犯した犯罪人に向かって裁判官が無罪判決するということはあってはいけないことだと思いますよね。罪を犯したその罪人に対しては、犯罪人に対しては、有罪ですっていう判決がなされなければ、それは裁判として成り立たないし、それでは正義が歪んでしまう。罪人である私たちにはちゃんと罪人であるという宣告がなされなければならない。もしそれが成り立たなくなってしまったらば、もはや正義はないし、神は神でなくなってしまうということになるわけであります。でもその本来ありえないことが起きたんということをここで言ってるわけですよね。それはどうしてでしょうか。パウロはここでよく読むとですね、キリストの血によって義と認められた私たちという言い方をしているんですね。キリストの血によって義と認められたっていうことは、このキリストの血があるからこそ義と認められたということであり、キリストの血がもしなければ絶対それは起こり得なかったっていうこと、そのことがここで表されていることであります。キリストの血っていう言葉は、もちろんこれはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかり血を流して死んでくださったことを表しています。かつてイスラエルの民は神に近づき神に受け入れられるためには、牛やヤギや羊などの家畜を用意して、それらの家畜を自らの罪の身代わりとしてほふって、殺して生贄として捧げなければなりませんでした。そのようにして自分の自らの罪の問題を解決しない限り人は神に近づくことできなかった。そのような私たちの罪の身代わりの生贄にイエス様はなってくださったということがここで表されていることであります。このイエス・キリストを信じ受け入れるときに、私たちの罪のすべては許され、義と認められます。それが信仰義人なんですよね。私たちはキリストの血によってのみ義と認められる。自分の行いや努力によって認められるわけではなくて、そのことを信じ、信頼することによってのみ私たちは義と認めてもらえる。そのようにして神に受け入れられる。ぜひ私たちは私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストを救い主としてしっかりと受け入れ、信じて歩むものでありたい。そのようにして義と認められたものとして歩んでいくものでありたいと思います。それにしてもなぜイエス様は私たちのために十字架にかかり血を流す必要があったんでしょうか。そんな必要は全然なかったと思いますよね。なぜ血を流す必要があったんでしょうか。それはイエス様が私たちを愛してくださったから、その愛のゆえであるということを次に覚えたいと思います。で、9節の前に8節があるんですよね。で、9節の根拠っていうのは8節にあるわけですけれども、この8節においてパウロはキリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと語っております。私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださった。人に気づかれることなく心の中で密かに愛するという愛し方もあるのかもしれませんけれども、やっぱり愛というのははっきりと明らかにされるものなんだと思います。しかもその人に対して払う犠牲の大きさに私たちの愛というのは表されていくのではないでしょうか。親は子供が少なくても成人するまでは本当にいろんな犠牲を払うんだと思いますね。もうどれだけ犠牲を払ってきたかと。そういうものなんだと思います。で、それはもう喜んで犠牲を払うんだと思いますね。それは親が子供を愛しているからですね。 子供を愛しているからこそ犠牲を払うんですね。その犠牲の大きさにどれだけその人を愛しているかっていうその愛が現れる。イエス様は私たちのために死んでくださいました。イエス様は私たちのために命を捨ててくださいました。それはどうしてですか？それは私たちを愛しているから。十字架は神が私たちを愛していることの証であるということ、証明であるということをぜひ私たちは心に覚えたいと思います。しかもパウロはただイエス様が死なれたというだけではなくて、どんな時に死なれたか、その死なれた時というものにも注目をしているということがわかります。イエス様はどんな時に私たちのために死なれたんでしょうか？どんな時に死なれたとパウロはここで語っているでしょうか？パウロ8節でこう語ってますね。私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ罪人であった時にキリストは私たちのために死んでくださったと、そういうふうにパウロはここで教えています。私たちが正しくてふさわしくて愛されるに値するような時にイエス様は死んでくださったわけではないんですよね。私たちが愛らしくて魅力的で、そしてイエス様に私たちが心から喜んでお仕えしているような時にイエス様は私たちのために死んでくださったわけではないんですね。私たちがまだ罪人であった時、つまり私たちが本当にわがままで堅くなで自己中心で神に背き反逆していたその時、それにもかかわらずイエス様は私たちのために死んでくださったということ、そこに神の愛がいかに大きいかということが表されているのではないでしょうか。私たちも人を愛することがあると思うんですけれども、私たちが人を愛するときというのは大体その人に何か魅力があるときだと思いますよね。魅力があるからこそその人を好きになるんじゃないでしょうか。その人を愛するのではないでしょうか。その人が自分にとって喜びをもたらしてくれる存在だからこそ愛したいと思いますよね。その人と一緒にいると楽しいと思うからこそその人を愛したいと思いますよね。そしてその人がとても優しいから、励ましになるから、だからその人を愛したいと思う。で、私たちの愛は大体そういう愛だと思いますね。その人に何らかの愛する価値があるからこそその人を愛するんだと思います。でももしその人がわがままで自己中心で、自分がどんなに親切にしても全く応えてくれなくて、応えてくれないだけじゃなくて裏切ったり見下したりバカにしてくるような、そんな人の場合、とてもその人を愛することできないですよね。ましてやその人のために命を捨てるなんてことはもう絶対にできないことだと思います。それを考えるときにイエス様の私たちに対する愛がいかに大きいかってこと、私たちは改めて教えられるのではないでしょうか。イエス様は私たちがまだ罪人であったときに死んでくださった。愛される価値が全くないようなそんなときに、それにもかかわらず私たちを愛してくださった、そこに神の大きな私たちに対する愛が表されているということ、もう一度心に覚えて感謝するものでありたいと思います。皆さん一人一人神様に愛されています。私たちは本当に愛されています。皆さんの周りに皆さんのことを本当に親身になって考えて心配してくれる人はいるでしょうか。それくらいこう愛してくださる、愛を持って答えてくださる方がいるでしょうか。いますっていう方は幸せだと思いますね。そういう方は本当に幸いだなと思いますけれども、もしかしたら皆さんの中にはそういう人がなかなかいないんだっていう人もおられるかもしれない。人の愛と優しさに期待しながらもそのたんびに裏切られてきた、それゆえになかなか人を信じることができない、人に心を開くことができない、そういう悩みを抱えている人もおられるんではないかと思います。でも仮に周りに自分のことを愛してくれる人が一人もいなかったとしても、自分のことを本当に親身になって考えて心配してくれる人が他に誰もいなかったとしても、 イエス様だけはあなたを愛しておられる。イエス様だけはあなたを本当に愛して、あなたのために十字架にかかって死んでくださった。それは確かなんですよね。それくらい私たちはみんなイエス様に愛されている、神様に愛されている、その大きな愛をぜひ受け止めていただきたい。その大きな愛を無駄にしてほしくないんですね。もう気づかないで無駄にしてしまうことも多くあるのかなと思いますね。こんなに豊かに表されている、もう皆さん一人一人に注がれている愛に気づかないで、せっかく注がれている愛を無駄にしてきてしまうこと、とても残念なことじゃないかなと思いますね。ぜひその愛に気づいて、そしてこのイエス様に心を開いて、本当に愛されている喜びを感謝しながら、この愛に応えていく、そのような人生が用意されているってことをぜひ覚えたい。そのようにしてこの方との親しい交わりの中に生かされる人生をぜひ始めていくものでありたいと思います。さて、神の大きな愛を受けて義と認められた私たち、その義と認められた私たちにはどんな祝福が待っているか、そのことを最後に確認をして覚えて終わりにしたいと思います。9節の言葉ですけども、パウロは9節で、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと教えています。信仰によって義と認められた私たちが、その結果として何が与えられるか、救われるってことが分かりますね。罪や死から救われる。でもこの箇所においてはそれだけではなくて、神の怒りから救われると教えられております。この言葉から一つ気づかされることがあるんですね。それは神は罪人に対して怒られるっていうことなんです。神の怒りがあるっていうことでは、私たち8節で神の大きな愛が示されて、本当に神の大きな愛が豊かであるということを知らされた上で、9節で今度神の怒りが示されているということに少なからず戸惑いを覚えるんじゃないかなと思うんですよね。でもこの神の怒りをイエス様が十字架の上で一身に受け止めてくださったからこそ、そこに神の大きな愛が表されているということも私たちは覚えたいと思いますね。十字架っていうのは神の義と愛が出会った場所なんですよね。聖なる神が本当に御怒りを発せられた、その御怒りをイエス様が全部私たちの身代わりとなって受け止めてくださったというところ、そこに神の大きな愛が表されているということも私たちは忘れないようにしたいなと思います。ルターが宗教改革を始めました。1517年ですけれども、ルターが宗教改革を始めたいろんな要因があるんですけれども、その一つのことはルターが神の怒りをはっきりと意識していたことだったということを言われております。で、ルターは若い頃に雷に打たれるという経験をしているんですね。落雷に遭うという経験をしております。そして雷が落ちてきた時にルターはそこで神の怒りを感じたんだそうですね。神が自分に怒ってるって。そしてこのままでは自分は滅ぼされてしまうということを感じたんだそうです。で、それでそのわずか2週間後に彼はアウグスチヌス会という修道会に入会をいたします。です。お父さん、ルターのお父さんはルターが法律家になってほしいと思っていたそうですし、ルターもそれなりの準備をしてきたそうですけれども、でももうそんなこと言ってられなくなってしまったんですね。もう彼はもう神の救いが欲しくて欲しくてしょうがなくなってしまったんですね。何としても神に認めていただきたい、神の義をもらいたいと、いただきたいと思って、そのために一番いい方法は修道士になることだと思いました。それで彼は修道士になって、アウグスチヌス会というとっても厳しい修道会に入って、それで良い行いに励むんですね。もう日夜 良い行いに励んで努力して、そうすれば神に喜んでもらえると思ったんです。一生懸命頑張って良い人になればきっと神様に喜んでもらえる、神様に受け入れてもらえると思って努力して頑張るんだけれども、頑張れば頑張るほど自分が惨めになっていく、どんどんどんどん自分の罪深さが見えていく、思い起こされる限りの罪をどんどん、いろんな罪を告白して、司祭さんに聞いてもらって、そのたんびにあなたの罪は許されたって宣言してもらっても、でも自分の心が歪んでいるためにどんどんどんどん悪い思いが膨らんでいくっていう、それを断ち切ることができないっていう、努力すればするほどですね、もう自分の惨めさが募っていって、彼は病気になってしまう、そういう苦しみを彼は感じるんですね。で、それは何としてもこの神の怒りから解放されたいって、神に裁かれたくないっていう、そういう思いがずっと彼の心の深いところにあったということを言われている。でもそのルターがローマ人への手紙を読んだ時に、聖書と出会ってローマ人への手紙を読んだ時に、そこに信仰によって義と認められる、行いによってではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められると書いてあった、その御言葉と出会った時に彼は目が開かれるんですよね。そうなんだと。行いじゃないんだと。努力じゃないんだと。頑張りじゃないんだと。ただイエス・キリストがこの自分のために十字架にかかって死んでくださった、その恵み、それを信じることによって、ただ一方的に与えられる、それが神の恵みなんだ、そのことに気づかされて、彼はもう本当に救われる経験をし、本当に心の深い平安をいただいた、その喜びが彼を宗教改革者に変えたんですよね。その喜びが彼を宗教改革に導いた、それくらい、まあ、ルターにとっては大きな大きな、出会いだった、御言葉による出会いであり、イエス・キリストとの出会いであり、それによって本当に彼の人生は変えられた。その時のことをルターを振り返って、あの時天国の門が開かれたという言い方をしています。ルターはイエス・キリストに対する信仰によって義と認められた私たちも神の怒りから救われたんです。しかもパウルはここで、それはなお一層確かなことですって語ってるんですね。それはもう確実だっていうことなんですね。間違いないっていうことなんです。イエス・キリストを信じて義と認められた私たちは、もはや神の怒りに遭うことがないっていうこと。それはもう確実な恵みなんだっていうことを、ここで教えられていることを、ぜひ心に留めたいと思います。で、ここで救われるって訳されている言葉は未来形の言葉が使われていますので、これは、やがて未来に与えられる救いを表しているということがわかる。私たちはやがていつか神の前に立たされる時が来ます。そして与えられた人生をどう生きてきたかということの人生の清算をする時がやってくる。それはもう裁き主になる神の前に立たされるという厳粛な時ですよね。でもその時に信仰によって義と認められた私たちはもはや裁きに遭うことないですね。もう神の怒りに触れることがないんです。それはもう確実なんだということが、ここでパウロが教えていること。そのようにして私たちの救いが確かなんだということを、ぜひ御言葉からしっかりと確信をいただくものでありたいと思います。今日最後に皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは救われたでしょうか。本当にイエス・キリストを信じる信仰によって救いを得たでしょうか。何か自分の努力と行いと頑張りで神様に受け入れてもらおうなどという思いがどっかにまだないでしょうか。本当に救われたでしょうか。そしてその救いは確かでしょうか。もしその点でまだ曖昧だという方がいたら、ぜひイエス様をしっかりと心に信じ受け入れて、義と認められて、そして本当に許された恵みの中で、神様との親しい交わりの中で歩んでいってほしいと思います。そのような人生、主は導いてくださる方であります。そのようにして私たちは、救われた恵みに感謝しながら、喜びながら歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをしましょう。 天の父なる神様、私たちがまだ罪人であったとき、それにもかかわらず、イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださったことを覚えて感謝いたします。そのようにして、あなたは私たちに対する大きな愛を明らかにしてくださいました。そのことのゆえに、救いは確実であることを覚えてありがとうございます。この神との交わりの中にどうか私たちを生かしてください。私たちのために注がれている大きな大きな愛を私たちが無駄にすることがないように、気づかないで歩んでしまうことがないように、この愛に捉えられて、この方の愛に応えていく、そのような素晴らしい人生が開かれていることを、ぜひ私たちの日々の歩みの中で体験させてくださいますようにお願いいたします。そのように御言葉によって私たちを確実に導いてくださる主の導きに心から感謝し、すべてをお委ねし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。